お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。さて、日曜日はバイブルトークです。今日は旧約聖書創世記の31章からヤコブがいよいよ生まれ故郷へ帰国することになった時のエピソードです。ヤコブと叔父ラバンの間にまた首都騒動を起こってしまいます。では東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生に今日も波乱万丈のヤコブの生涯、その続きを話していただきましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。今日のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にこのひとときを過ごさせていただきましょう。今日もこの間来ラバンという彼の義理のお父さん、自分の妻となりましたレアとラケルの父である、そのラバンとの間のこのやりとり、そんなことを皆さんと共に見てまいりましたが、とうとうそんなことをしているうちに20年の歳月が経ってしまったんですね。10年一昔などと申しますけれども、20年も過ぎてしまったんです。特にその20年のうちのですね、この最初の14年間というものは、それはこのラバンという義理の父親が娘をヤコブに嫁がせるために、そのためにはという交換条件でヤコブを7年間ただ働きさせたわけですよね。覚えていらっしゃいますか。そしてラケルというこの二人の娘さんの妹の方に恋をしていた、そしてその妹のラケルを目当てに、その結婚申し入れてお父さんの元で7年間仕えたわけですが、なんとその夜彼と一夜を共にしたのはお姉さんレアだったんですよね。そのことをよくちょくこの目覚めて気づいた時にヤコブは本当に驚き生きとるわけですけども、お父さんがこれは我々のしきたりなんだと、この地方においてのこれは国の風習なんだと、こういうわけでですね、お前はこのラケルが名を欲しいならばもう7年働けと、で今度もうこのとにかくレアのためにこの7年働き、ラケルを今度いただくために7年働きということで、14年もそこで働きをすることとなったわけです。かくしてですね、その14年が過ぎたところでですね、このヤコブはお父さんの元を去らせてほしいと言うんですが、そうするとお父さんはそれもやむをえんことだろうと、お前が故郷に帰りたいのもわかるとけれども、それならばそこでもってもう6年間働いてくれというわけで、6年間彼また働いたんですね。いよいよ20年も歳月が立ってしまいましたとき、ヤコブはもうこれ以上お父さんのところにおることはできないと、そこで自分の故郷に帰りたいと思う、実は夢を見たんだと、神が自分にこの 故郷に、帰るように、そういうふうにお世話になったんだ。だから、ラケルよ、レアよ、私と一緒に、これから、故郷に、帰ってほしいと、こういうふうに打ち明けるんですね。これは、創世記の31章に書かれている場面をお話しているんですけども、神様からそのことを聞かされた時のことを、こう聖書は記していますね。ヤコブがそこで夢を見ました。そうすると、主は、私はベテルの神である。かつてあなたはそこに記念碑を建てて油を注ぎ、私に誓願を立てたではないか。さあ、今すぐこの土地を出て、あなたの故郷に帰りなさい。この31章の13節というところに書かれているんですが、まあ、このことを、ラケルとレアに打ち明けた時、この二人の嫁さんもですね、それを同意してくれて、そしてですね、子供たちも、そして、すべて自分たちの家畜も連れてですね、そして、その地を離れることになるんです。そのことをですね、親に、この義理の父であるところのラバンに話せば、また前と同じように何か、この、理由をつけて、また引き伸ばされるかもしれない。まあ、ヤコブはそう恐れたんですね。なぜならば、ラバンはすでに、このヤコブに対して約束した、約束を破って、十回も報酬をそこでもって、いろいろ変えてしまった。受くべき報酬をそこでもって、この変えてしまった。まあ、変えさせられてしまったということがあったわけですから、もうある面で、その父親の言いなりにはなるまいということで、ヤコブは黙って、ラバンが旅に出ているときですね、その留守を狙ってですね、そして、まして全財産を、まとめてですね、そして、この、お父さんの、イサクのおりますふるさとに、そこで旅立っていくんです。ところが、まあ、3日経ちました時に、ラバンが戻ってきまして、そして、もぬけの殻であることを知って、そして、逃げていった。こう、気づいてですね、直ちに一族を率いて、この後を追っかけるんですね。もう3日の距離があるわけです。相手もそしてさらに進んでいるわけですから、3日がかりで追いかけて行ったとしても、そうするとまたさらに、ヤコブたちはさらに3日先に行ってしまうわけですから、追いつくには大変ですね。そこでですね、しかしながら、彼はスピードを上げて、ラバンは一族を率いて、7日の道のりを追いかけて行ったって言うんですね。そしてギレアデの山地、高地があるところに、この、差し掛かったわけです。そこで、ヤコブたちに追いつくんですね。その、追いついたとき、ちょうど、その山の頂で、ヤコブたちが、天幕を張って、そして、そこで、自分たちの、しばらくの、休息をとっていたわけですね。そして一夜をそこで過ごしていたわけです。まあ、そこにラバンは追いついたわけですが、その時ですね、ラバンに神がこの幻のうちに、現れなさってね、お前はどうかヤコブに対して決してそこで咎め立ててしまってはいけない。そしてヤコブに対して何一つそこでもって、不利益をもたらしてはいけないと、神からそういうこの明白な禁止のお達しをですね、受けるんです。まあ ラバンはそのことを心に深く留めながらですね、このヤコブのところにこの自らを表すわけです。そしてですね、この殺してもいい、そしてこのようなヤコブたちを一網打尽に滅ぼしてもいいほどの、そのある面では裏切り行為をされたわけなんです。とりわけですね、このヤコブと、そして、妻のラケル・レアが逃げていくとき、このラケルがなんと お父さんの財産や家畜もそこでもってですね、一緒に、この持ち逃げしてしまう。そればかりか何よりもとんでもないことをしてかしたのは、ラケルはお父さんの家の守り神のそのど、なんて言いましょうか、銅像ですね、それをですね、この盗んで、そして、逃げていたんです。で、このことはヤコブ自身は全然知らなかったんですね。これは妻のラケルがこれは仕組んだこと、企んだことだったんですね。それはある面では父親ではあるけれども、自分の夫であるとこのヤコブに対してなしてきた父の仕打ち、そしていつもお父さんはこの者から自分の夫であるこのヤコブから利益ばかり受けてきて、そしてこのヤコブには報酬らしい報酬も与えなかった、そういうようなお父さんが大事にして、そして恐れかしこみながら、その神によってその自分が祝されることをそこで確保してきた、そのお父さんにとっての祝福のもとであるところのこの神をも盗んでしまうという、まあ娘も結婚していくとお父さんよりもやっぱり婿さんが自分を愛さなかったり、裏切ったりするならばこれは別ですが、自分のために本当に7年間も棒に振ってくれ、棒に振るどころかロークも惜しまずに自分を得るために父に仕えてくれた、そういうような夫ですから、もう夫の方に心をすっかり寄せていましたから、お父さんをですね、逆に、ここでもって逆襲しながらですね、その銅像を盗んだというわけです。そこでですね、この追いかけてまいりましたお父さんが、お前たちは何ということをするんだと、ね、黙って夜逃げをするようにして逃げていって、自分がもう時が来たので言ってくれたならばもういいよと言って、そしてそのならばお祝そのことのために感謝の別れのための宴席を設けて大いに祝福して、私は太鼓や盾ごとで喜び歌って送り出してやったものをと、こう創世記の31章のですね27節にはそう書かれていますね。そして孫や娘たちにも別れの口づけをして送り出してあげたにもかかわらず、なんということをしたんだと、まあラバンは、まあ、そう言うんですね。そればかりか、お前はなんで私のこの守り神を盗んだのか、こういうふうにですね追求するんです。そうしますとね、ヤコブは知りませんでしたから、お父さんそんなこと全くありません、なんだらば全部調べてくださいって、こう言うんですね。そうしますとですね、このラバンたちはそれを全部一部一部くまなく探すんです。ところがラケルはなかなか、この悪知恵があると言いましょうか、すごいですね、このお父さんがそういうふうにして、この それを探し当てるに違いない。そこで、この家の天幕の中やどっかに置いといたらば見つかる。そうだ、自分が乗るラクダのところの蔵の下に入れて、そのラクダに自分が乗っていよう。そしてお父さんが来たらば、お父さん、私は申し訳ない、今お腹に赤ちゃんが宿り始めているので、今このラクダから降りることができません、どうぞお許しください、こう言ってですね、お父さんの思いをくらませてですね、そしてとうとうどこにもその守り神がないことを知ってですね、このヤコブは、ほらご覧なさい、お父さん、私はあなたに何も悪いことはしません、そんな濡れ衣を着せられて、こういうふうに、まあ、応答するわけですけども、愛する皆さん、これまた何とい う, この巧妙なやり取りでしょうか。そこでですね、お父さんが最後に提案するんです。俺たちはこういうようなやり取りをするのはやめようと。これからはお互いが祝福し合って、そして人生をそれぞれ生きていこうじゃないかと。そこでここに石塚を建てて、記念として、私たちはここで平和契約を結ぼうと。そしてその石塚に対してですね、名前を付けよう、これをガルエドと呼ぼうじゃないか、ガルとは石塚という意味だ、エドとは証拠という意味だ、私たちはもう再び争わない、そして互いに祝福し合う、双方からこの記念碑を越えて、お前の方から私の方に攻めてくることもなく、私もお前の方に攻めていくことはしない、そういう意味でのこの石塚は同時に私たちをいつもこの見張っている平和のための見張り所だと言うんでですね、これを見張り所ということから水場とも名付けようということでね、ここは石塚、石塚の証拠ということから、このガルエド、そしてあるいは水場という名前になったんですね。隠してここで平和の契約が結ばれ、それぞれ祝福し合いながら、そこで別れていくことになったんです。そしてこのお互いはそれぞれの石塚の契約を破棄して、それぞれの神々に対して、神に対してその背くようなことは決してしないようにしようと。お父さんにはお父さんの神があるとするならば、その神の前で誓ってこの石塚を越えない、そして平和であるようにとしてください。私も私の神に、アブラムの神にかけてこのところで誓い、父を犯すこと、脅かすことをしないと、こういうふうにですね、この言って神の名に、それぞれの神の名において、この石塚の前で平和契約を結ぶということで、一見落着するんですね。この次第がこのようにしてですね、30章の後半から31章に向かって書かれているんですが、まあこれでまあ一応めでたしめでたしになったわけです。で、私はこれを見ながらですね、読みながら思うんですね。まあ聖書はですね、なんとすごいことを言っているのか。宗教は違うけれども、そしてイスラエルの民にとっては、ヤコブにとっては、神は唯一でしかない。それ以外ではなく、他は神ではなく偶像である。では、それは、その絶対譲ることができない、彼らの神信仰ですね。けれどもですね、この大事なことは、それぞれの神をそこで、まあ、自分の神として仰ぐ場合、 神が願うことというのは共通に人間が愛し合うことであり、平和であること。そしてお互いが幸福に安全に過ごせることだと。その共通項を思うときにですね、それを守ってくださるのが自分たちの神だとこう信ずる限りにおいては、その、この際、どうか、あなたはあなたの神の名において、どうか争うことなく平和であってほしいと。私は唯一の神にかけて平和であり争うことをしないと神の前に約束しようと言ってですね、そのどちらの宗教かというんじゃなくて、大事な宗教の究極の目的である人間の愛し合うこと、平和であること、そして本当に幸せであることがそこで実現されるために、それぞれが神というならその神の名にかけて、この平和であることを守ろうじゃないかというね、そういう、そこで一致ができたわけです。私は今日、いろんな宗教間での問題があったり、そして特に中東の、中近東の、そうしたいろんな宗教戦争だとも言われるようなことが起こる中でですね、本当に私たちはそれぞれの名にかけてですね、本当に神、それぞれの神の名にかけて、この争いを仕掛ける神々もあるかもしれませんけれども、なんか人類共通の幸福のために、そこでもって、そうした宗教のことを本当にこの超えてですね、そこで平和な契約が結ばれるようなことはないだろうかとですね、思わず思ってしまうことです。宗教者の対話が起こされて、宗教の究極の目的は何か、人類の平和であり、愛であり、そして共生であるというところに行き着く、そういう対話はできないんだろうか。そして私たちはそのことにおいて、本当に人間の醜いそこに争いに終止符を打つ道はないんだろうかと思わされてしまいますね。このラバンとヤコブの契約のように、そこにこのガルエドを建て、ミズパを設けることが現代ぐらい必要ではないかと思うんですね。時間が来ました。ではまた来週。ごきげんよう、さようなら。
平和をは愛したも、聖歌の357番でした。この聖歌を日本で初めて世に出された中田羽合先生が現代を歌い込んで作られた賛美歌です。歌詞の中に原爆や疫病から祖国を救いたまえとあります。個人個人が平和を作り出すものとなる。そこから本当の平和は作り出されるものですね。ヤコブの生涯、平和を作り出すものとしての歩みがこれから始まってまいりますが、さあ、どのように続くのでしょうか。バイブルトーク、お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生。聖書の箇所は旧約聖書創世記の31章からでした。なお、この時間に予定しておりましたお便り交換の時間は、来週のこの時間にお送りいたします。現在、レポートの処理が少し遅れ気味になっていますが、ご了承ください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。